今回の飯田文化の風は飯田市美術博物館へお邪魔しております。お話を伺いますのは飯田市美術博物館の学芸員小田昭之さんです。小田さん、この時間どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今週末から飯田市美術博物館では特別陳列東山道と稲谷の古代仏教文化、こちらの展示がスタートします。小田さん、あえて今回古代っていうところでの稲谷のこの仏教文化を取り上げたのはなぜですか？
はい、きっかけの一つとしては、この令和3年、2021年というのがですね、比叡山を開いた、日本に天台宗を広めた伝教大師最澄という平安時代に活躍した偉いお坊さんがおられるんですけども、その方がお亡くなりになって、1200年節目の年になるんですね。この機会にですね、その最澄が活躍した時代、平安時代ですね、それからその前の時代も含めて、この時代、古代ですよね、におけるこの稲谷の仏教文化の様子っていうものをこう皆さんにお伝えしたいなという展覧会を企画させていただいたということですけども。
最澄没後1200年です。あまりにも有名な名前なので、延暦寺っていうと京都と滋賀の間のそこですので、今でもですが、当時で考えるとこれまた飯田下稲とは距離がありますけれども、小田さん、この最澄とこの土地の関わりなんて接点ってありますか？
はい、長野県東山道という古代の道があったわけですけども、最澄はですね、この東山道を通って群馬県とか栃木県の方へ仏教を広めに、天台宗の教えを広めに行くわけですけども、その時にですね、三坂峠ですね、東山道で一番こう難所といわれる三坂峠を越えて、長野県に信濃の国に入り、で稲谷を通って、で、最終的な目的地である群馬、栃木、下野と上野の国ですね、に、到着をするわけですけども、でこれが単にその稲谷を素通りしたという、ことではなくって、そんな長く滞在したわけじゃないんですけども、その伝教大師がこの道を通ったということで、その後の影響っていうのが大きく、あってですね、伝教大師最澄が建てたお寺とか、最澄のお弟子さんが建てたとか、そういうお寺さんがいっぱいこの東山道沿いに作られていくわけですね。でその傾向が顕著なのが、長野県の中だと、東進の方と、上田とかですね、あちらの方と、それからこの下稲、飯田下稲なんですよね。
その当時天台宗を広めに北関東に通ったっていう、きっと静かに通ったのではなくて、その当時から想像するとこう、偉い人が通るぞっていうことになりましたか、きっと。
そうなんでしょうね。多分こうちょっとした騒ぎですよね。
それはその後こうね、最澄が通ったところですよということで、こうまたさらなる盛り上がり、仏教に皆さんが気持ち寄せるっていうのも想像がつきますが、今東進があって一つ上がりましたが、この南進飯田下稲はこう他の地域と比べると、こう仏教の文化でいうとどんな違いですとか、どんな特徴がありますか？
少なくともこの古代というかですね、鎌倉時代以降になるとまた違ってくるんですけども、それよりも以前のこの仏教文化の特徴というところからすると、やっぱり、天台宗 のその影響によって作られたお寺、神社も含めてですけども、長野県の中で多いところなんですね。で今は他の宗派のお寺であっても、その古くは天台宗のお寺だったんだろうというようなところがですね、結構ポスポスとあるんですよね。顕著にその、伺えるのはやっぱりこう仏像であったりとかですね、そういうものからですので、今回そういった仏像を中心とした文化財というのをですね、にお出ましいただいて、皆さんにご覧いただけるということになりますので。
お 小田さんが今お出ましという表現でしたけれども、まさにですね、こちらは7月17日今週末から飯田市美術博物館で皆さんご覧いただけますが、飯田市萌菜のお寺さんにあるもの、普段は
割とお目にかかれないものが並びます、本当に、自立できないというのがですね、立つこともできないので、もうその寝かせたままで、もうお参りもできないというようなね、そういう状態の仏様に来ていただくことになりますので。
それは年月であったり、それこそ木で作られたり、
そうですね、で、おそらく火事で焼けたりとかですね、木が腐ったりとかしてですね、ボロボロになってしまってるわけですね。やっぱりもう1000年近く経過している仏像ですので、満身創痍の状態ですけどもね、お越しいただくことになりますんでね。
小田さん、例えばで言うと飯田市のこちら光明寺様からの薬師如来座像、こう今写真で見ているとふくよかで色も残っていたりと。
そうですね、こちらはですね、今この美術博物館でお預かりしている仏様なんですけども、まさにそのふくよかなお姿のお像で、いかにもこの12世紀、今から900年くらい昔ですよね、ぐらい、いわゆる藤原時代といわれる時代の仏像っていうのは、そういうふくよかなね、お像が作られた時代なんですけども、そういう意味では典型的な藤原時代の仏像ということになりますね。
藤原氏が非常に豊かだったっていう印象ですけど、反映されるもの、
そういうものが、そのふくよかなものが好まれたというのかこれがやがて鎌倉時代に入っていくと、よりこう精悍なその武士の人たちがこう好むような、あの顔つきに変わっていくわけですね、仏さんもね。
すごく厳かなものなんですが、一つ一つ見るとこう心がワクワクするような、そんな皆さんが
いろんな形をしたものが仏さんだけじゃなくてね、並ぶわけですけど、そこから1000年以上昔、その祈りの世界ですよね、要はそれがどんな風だったかっていうのがちょっとでもこう想像できるといいのかなっていうふうに思いながら、そうは言ってもですね、この時代、奈良時代とか平安時代ってもうそもそもあまり物がないというのかですね、その展示するものがないというか
この地域を皆さん大切にこう守ってあった、
おかげさまでこういう展覧会ができそうで これ他の地域でできるかっていうと、そういうわけにいかないんでね、やっぱりこういうテーマで、展覧会ができる、それだけのこう、奥深い文化を持っている地域と、この時代においては際立った特徴がないというような地域もあるわけですよね。
1200年前に最澄がこう亡くなりになったっていう、数字一口で言うとこうあっという間の言葉に過ぎないんですけれども、ぜひそれを目の前で体感していただきたいと思います。今日の飯田文化の風です。飯田市美術博物館で今週末から始まります東山道と稲谷の古代仏教文化、こちらのお話伺ってまいりました。小田さん、最後にラジオ聴きの皆さんにどうぞメッセージもお願いいたします。
はい、コロナ禍でなかなか展覧会ぜひ見に来てくださいねっていう、こう大きな声で申し上げたいところではあるんですけども、当館でも感染対策しっかりやっておりますので、で感染対策していただきながらではありますけども、ぜひぜひ、この1000年以上昔のですね、この稲谷の仏教文化の様子ですよね、ちょっと思いを馳せていただきたいなというふうに思います。
今日の飯田文化の風です。お話を伺いましたのは飯田市美術博物館の学芸員小田昭之さんです。小田さん、この時間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。